みんな走ってる？前戸健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にやったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日は4月4日の木曜日です。昨日デイリーと本編と合わせてね、2本出したんですけど、もしかしたら更新の都合で片方しか聞いてへん人いるかもわかんないんで、もしよかったら昨日は2本デイリーと、はい、本編出しましたんで、よかったらまだ聞いてない方は聞いていただけると嬉しいです。はい、まあ、ちょっとね、3月21日から長いこと昨日まで更新サボってたんで、はい、まあ、ちょっと時間見つけて、できるときはちょこちょこ更新しようかなと思ってます。今日は昼休みに撮ってるんですけど、昨日あれですね、固形物断食して、で、朝体重測ったら久しぶりに65キロまで落ちてましたね。スペインで、あ、そうか。だから、24時間走前が66キロで、24時間走出て帰ってきたら、64.5 ぐらいまで下がってて、体脂肪率も 5% まで激減して、5% ってか 5% までしかないんで、もしかしたら 5% 以下やったかもわかんないですけど、タニタの、体組成計で。で、スペイン旅行行って、で、帰ってきたら67まで増えて、66か。で、66.5 ぐらいでしたね。で、体脂肪率が 7.2% やったか。まあ、スペインで食いまくったんで、はい。だいぶ戻ったんですけど。で、その間、スペインから帰ってきてからは、ケトンがずっとゼロで、ケトン値がゼロで。で、今日久しぶりに、昨日、あれですね、固形物の断食して、今日久しぶりにケトン値が、0から14に上がってて、上がりすぎやろっていうのもあるんですけど、はい。まあ、ね、ケトンやってる人は、まあ、炭水化物をちょっと普段よりも多く取ったりとか、長い期間、取ったりした場合は、まあ、断食を入れて、まあ、その分、炭水化物っていうか糖類を取らずに、はい、固形物を、まあ、固形物は取らないですけど、僕昨日は朝バターコーヒー飲んで、で、昼、ビーガンプロテインに、というのは僕は牛乳も一応控えてるんで、普段は。はい。旅行中は飲みまくりましたけど、カフェコンレーチェをね。はい。で、ビーガンプロテインに、MCT オイル、で、からブルーベリー、イチゴ、リンゴ半分、クランベリーをちょっとずつ。クランベリーやったな。ちゃうな。何だっけ。まあいいや。はい。キイチゴ。キイチゴって英語でなんて忘れた。はい。を入れて、で、何やったっけ。で、アーモンドミルクと水で割ったやつですね。あとはモリンガ。モリンガをちょっと入れて。どこか。あとシナモン。あ、ケールやね。ケールを、葉っぱごと入れて、はい。で、ミキサーかけて、それを昼飲みました。はい。なので、まあ、糖質もちょっと取ってますね。で、夜は、野菜スープの素みたいな、なんていうのかな、スープの粉みたいなのがあるんで、それに MCT オイル足して、で、飲みましたね。はい。うん。で、今朝体重も減ってたし、まあ昨日もね、20キロ走ってるし、まあそれもあると思うんですけど、はい。だいぶお腹の中の、まあ腸に溜まってた、何ですかね、炭水化物の、もう炭水化物が出ていったっていう感じですかね、はい。まあ溜まりますからね、炭水化物の場合は、かなり水吸って3倍ぐらいになって、腸に溜まってなかなか出ていかない。で、宿便になったりもするので、はい。まあ、食物繊維が多いですから、はい。それが、まあ、やっと出ていったかなという感じです。体がちょっと軽くなりました。さてさて、今日も走りましたよ。はい。 今日はですね、朝めっちゃ雨降ってて風も強かったんで、さすがにライン川走りに行く、20キロ走るのはちょっと断念しまして、仕事行く前にジム寄って、で、朝からジムで、まずは、何やったかな、トレミで、50分ですね、走りました。で、シャドウ 5% にして、で、時速は10キロかな、キロ6分で 5% で、走ったんですけど、まずは、ウォーミングアップはシャドウつけずに、0% で5分走って、ほんでから、残り45分はシャドウ 5% にして、時速10キロで走りました。で、45分間、てかまあ合わせて50分ですけど、363メートル、D プラスということで、まあ、獲得標高363メートルですね。心拍は145ぐらいになったかな。ちょっと、はい、上がりましたね。で、せっかくカロスの、ポッド2やったっけ、トレミで走ってでも、ログ取れるやつを買ったのに、なんとなんと、私、充電切れてるのに気づかず、はい。前回の、おとついの、トレミの時も多分、電池切れてたみたいですね。はい。ちゃんと取れてなかったっていう、ショックなんですけど、はい。まあまあ、だからどうやねんっていう、トレミやから全部ね、速度とかも分かってるんでいいんですけども、はい。あ、でもログ取れてんのかな？でもなんか時計に表示される、速度とかが違うんで、どうなんでしょうね。うん、あれなんか、うん、でも電気ついてんかったから切れてたからな、きっと。はい。で、それやった後に、今度は、まあ、火曜日と同じく、トレミのインターバルトレーニング、スピレンをしました。ただ、今日は、この間、時速15キロと、で、レストが時速10キロの3分間インターバルを交互にやったんですけど、この間だいぶ楽やったんで、1% だけですけど、傾斜つけました。ほんなんめっちゃきついね。びっくりした。で、たった 1% やから大したことないやろと思ってたんですけど、速度を 15.0 から15.3 に上げるよりも、1% 上げる方がしんどいです。まあ、今日あれかな、断食してたからっていうのもあんのかもわかんないけど、と、あとはまあ、昨日の20キロの疲れ、かな？いや、でも、それでも、体感的にも心拍も155いってたんで、そうですね。この間は心拍140後半、148とかやったから、やっぱり 1% つけるだけでもだいぶ変わりますね。なので、まあ、初め3分、シャドウ 1% で時速10キロ、キロ6分で、3分ウォーミングアップして、で、その後、3分15キロ、キロ4分。で、ね、3分、時速10キロ、キロ6分で、レストっていうのを、5セットやりました。最後は、5セット目は、ちょっときつかったんで、シャドウを、0にして、はい、やりましたね。はい。なので、合わせて、60メートル、ですかね。33分やって、60メートルプラス。獲得標高ということで、走りました。きつい。だから速度を上げるよりも、シャドウを、楽になってきたらシャドウを少しずつ上げていくっていう方が練習になるなっていうのを感じましたね。まあ、基本、まあ、トレランなんで、やっぱり、スピードつけるときも、そうですね、高さをもう加えていった方がいい練習になるなっていうのを、特にトレードミルの場合はいいんかなと思いました。めっちゃ汗かきましたよ。もうめっちゃ汗かいて水飲んで。で、特に今日はもう昨日食ってへんから、3分の、まあ僕はしょぼいからね。あ、これ聞いてる人ですごい早い人からしたら何やそんな程度でと思われるかもわかんないですけど、まあ、僕の場合はほんまにもう普段マフェトンしかやってないんで、こういうスピーディーレンでこう刺激入れると、 そうですね、マフェトンペース一気に超えてくるとかなり来るんで、蜂蜜のチューブを、チューブっていうかな、まあ、チューブでいいか。はい。持って行ってんですよ。ピュッて押したらピュッて出るやつ。はい。それを、今日はセット感で吸いながら、ちょっとずつ舐めながら、で、水で流し込んで。はい。ジェル買うより安上がりやし、まあ、健康的なのもあるし、あとは、その、蜂蜜やと、あれが来ないですよね。何？血糖値がバーン上がって、そっからの落ちがないので、はい。インシュリンショックか。インシュリンショックなりにくいですね。はい。僕は前はジェルとかちょっと舐めたりしたんですけど、ジェル舐めたりすると、量が多いと、インシュリンショックみたいに普段取らへんから、なりがちで嫌やったんですけど、まあ、トレールバターとか蜂蜜やと、多分 GI 値は低いからかな。うん。まあ、僕の場合はです。人によりけりだと思うんですけど、インシュリンショックは来ないですね。ケトやってても。はい。なので、で、まあ、安上がりやしね、トレーニングでジェル使うのバカらしいし、かといってなんか、固形物入れたら、スピレンしんどいし、蜂蜜はおすすめでございます。はい。まあ、こんな感じで、まあ、前に水野さんに、ポッドキャスト出てもらった69回かな。まあ、前後ぐらいから、まあ、冬っていうのもあったから、スピレンはトレミでやるようにしてるんですよね、今は。で、まあ、トレミのいいとこは、まず、負担がかからないし、で、まあ、昨日喋った24時間走の時みたいに、天候に左右されない。雨とか風とかの影響を受けないので、きっちりとしたスピード、自分の、行きたい、出したいスピードを設定して、で、走ると。まあもちろん実際に外走るのとは違うんですけど、ただまあ僕の場合は何やろう、フルマラソンでサブ3とかそういうことを狙ってるわけではなくて、体の特に速く走る、筋肉とかに刺激を入れたいだけで、普段はやっぱり長い距離走るのがメインだから、そのジョグ、っていうか、MF 走ですね。朝の16キロから20キロの MF 走がメインなんですよ。で、それに、まあ、刺激を入れたくて、スピレンを最近入れ出して、そうすると心拍にも、いい影響が出るかなと、心拍が上がりにくくなるっていうのと、動きが、走りが楽になるっていう、まあ、ランニングエコノミー的なところを求めているので、はい。僕の場合はすごくトレミは合ってるなぁと思います。で、あとトレミのいいとこは、最近のトレミは大体、プログラムができる、カスタムでトレーニングのプログラムができるので、いちいち走りながらボタンを押して速度上げたり下げたりしなくていいんですよね。はじめの3分は僕の場合と、まあ、事前に走ってるから、3分は時速10キロで、キロ6で、1% とか、設定できるから。ほんで、その後、メインの、3分間インターバルも、もう僕が使っているトレミは、すごい便利で、コピーボタンがあるんで、コピーボタンを押すと、同じのが繰り返して出てくるんですよね。はい。っていうのもすごく便利で、はい。で、きつかったら途中で、自分でマニュアルでスピード変えたり、高さ変えたりもできるから、そういう意味ですごくいいんじゃないかなと。あと、水分補給とかも、で、その場でできるし。まあ、あとはあれかな。登り、もうこれから来週のマラソン終わったらまた登りも、加えていきますけど、ちゃんと 15%、普通のトレミはだいたい 15% までやと思うんですけど、まあ、20% までいけるやつもあるみたいですけど、シャドウ 15% とか設定して、まあ、何メートル今日は登るぞ、みたいな。その時も、例えば、ちょっと変やけど、ジムで、僕は前、レース前はザック背負って、ザックに、水とか、重りを入れて、で、ジムやとなんか、ちっちゃい重りとかあるじゃないですか。あんな入れてもいいし、ただあれ硬いから、水の方がいいんですけど、はい。そういうのも、できるし、あとは怪我しにくいっていうのも、トレミの場合は、はい。ベルトが、なんてやろ、そんな硬くないっていうか、路面とは違うっていうのはありますよね。はい。 で、まあ、やばと思ったら、足脇に避けたらいいんで、そういう意味で、トレミをうまく活用するのはおすすめですね。朝とか、天気悪い日とか夜とかでもできるし。うん。まあ、最近、あと、まあ、日本いるときは僕は、エニタイムフィットネスに入ってましたけど、コロナでちょっとね、若干使いにくかったけど、でも、日本帰ったらまた、エニタイ入ろうかなと思ってます。それぐらい、トレミはすごく、使い勝手がいいので、はい。30分だけとかでも、東京でもそのメインのインターバルトレーニング33分ですからね。で、十分、トレーニングになったんで、はい。おすすめです。まあ、ちゃんとログ取りたい人は、ポッド2、カロスのポッド2つけたらいいとか、アシックスのなんか、測るやつとか、あんなんつけると、よりいいのではないでしょうか。さて、昨日の、デイリーとか、本編でも言うたんですけど、まあ、ちょっとスペインの旅行が楽しすぎたんで、今回と、まあ、次回あるかなわからんけど、スペイン旅行についてちょっとベラベラと喋らせてください。で、本編のオープニングトークでも言ったんですけど、今までスペイン4回行ったって言ってたんですけど、5回でした。はい。1回目は大学2年の時の、スペイン語のサマーコース。で、2回目が、2回目ない。5回。で、今回が4回目でしょ、うん、だから2回目が、そうなんですよ。これ忘れたら殺されるっていうのを今日走っててはっと思い出しました。2回目新婚旅行で行ってるんですよ。嫁と結婚して2010年に。で、まあ、カタールで自分の学校を作る前に、2週間ぐらいだったかな。はい。スペイン、ポルトガルを旅してまして、電車で。その時に、マドリーからやったかな。マドリーから、バルセロナとか、セビリア、あれ?セビリア行ったやろ、うん、とか行って、ほんで、ポルトガルのリスボン行ってっていう旅行をしておりました。はい。で、その次が、オランダ行った時に、年末年始、はい、バルセロナに行って、で、この間年末にマジョルカ行って、で、先々週ですかね、もう先々週になるのかな、はい、バスクに行ってと、いうことで、5回も行っておりました。はい、一番忘れてはいけない新婚旅行ですね、すっかり昨日忘れてたんで、訂正してお詫びいたします。誰にやねん。で、そうですね。先々週というか3月末に行ってきた、スペイン旅行なんですけど、まあ、アストゥリアスっていう、バスクはスペインとフランスの国境ら辺の、スペインの北側で、東ですね。右上、スペインの右上。で、フランスとスペインにまたがる地域がバスクです。で、フレンチバスクとスペインバスクがあるんですけども、まあ、スペインバスクにずっと行きたくて。はい。で、そのバスクと、スペインの、西、北の西ですね、左上に、巡礼の道で有名なサンティアゴ・コンポステーラっていう大きな、まあ、大聖堂がある街があるんですけど、巡礼の、到着点ですね。はい。みんなが目指すとこです。目的地。はい。で、そこの間に、アストゥリアスっていう、ちょうどサンティアゴ・コンポステラの東側なんですけど、オビエドとかヒホンっていう、まあ、サッカー好きの方だと聞いたことあるかもわかんないですけど、街があって、そのヒホンとオビエドのすぐそばに、アストゥリアスっていう空港があって、アストゥリアスって地方の名前なんですよね。東北地方みたいな感じで。はい。で、そこの空港に、まあ、昨日もちょっと言いましたけど、24時間走終わって、家帰って、9時前にもう寝て、コテーンと寝て、で朝3時に起きて、ちょうど6時間寝たんですけど、朝3時に起きて、一段ずつ手すり持って階段降りて、ね、なんとか車運転して、ドゥッセルドルフの近くにあるウィーズ空港から、この間マヨルカ行った時にね、使った空港ですけど、はい。あそこから、 2時間飛行機乗りまして、で、着いたのが、アストリアス空港です。で、そこでレンタカーを借りて、今回は、MG ってブランド知ってます？僕初めて知ったんですけど、今回。なんか、イギリスなの？のスポーツブランドなんかな？まあなんからしいんですけど、それの、まあなんかごっつい車を、はい。僕借りた時は確か、オートマでゴルフ。うん、フォルクスワーゲンのゴルフと同じような車。もしくはそれに類似した車っていう、あれやったんですけど、オーダーやったんですけど、全然ゴルフとは似ても似つかない。ゴルフがおたまじゃくしやったら、今回乗った車は、ガマガエルみたいな、めっちゃごつい、はい、まあ、強そうな車でしたけど。まあ、スピードも出るし、ただね、マジョルカやワシマやから良かったけど、どこでも止めれたから。今回結構街も行ったんで、駐車は大変でした。特にホテルの駐車場、ビールバーやったかな。ホテルの駐車場がめっちゃ狭くて、地下駐車場に入っていくのがもうそれだけで往生したんですけど、あと最後、オビエドの、なんや、コインパーキングも、なんか屋内やったんで、立体駐車場ですごい怖かったですね。するんちゃうか。はい。まあ、そんな車で行きました。で、到着したんが、朝の8時半かな。で、車借りて、で、高速道路をひた走り、そのアストリアス地方から、東の方に行って、サンタンデールという、ちょっと大きめの港町に行ったんですよね。で、ホテルは、そのサンタンデールの町からちょっと離れたところに安い、まあ、車止めれるとこで、はい、撮ってたんですけど、で、そこからバス乗って、サンタンデールの街に行って、ちょっとまずは腹減ったから、昼飯食おうかということで、嫁はんがリサーチしてくれてた、とこによると、市場が、なんかいろいろ食べれるらしいと。だいたいヨーロッパで旅行してる市場行くと、特にスペインなんかそうですけど、屋内にマーケットがあったりするんですよね。ブダペストもそうだから、ハンガリーもそうでしたけど。でそういうとこやと結構、店もあるけど、その横に、その店が出している食べ物屋とかも、飲み屋とか、お惣菜屋さんとかもあるんで、おすすめです。で、行ったら、バルが2軒ぐらいあって、でそこで美味しそうな、ピンチョスを、おつまみですね。スペイン風おつまみ。タパスとかピンチョスって言いますけど、まあ、北は、バスクの方とか、アストリアさんはピンチョスって言うんですけど、ピンチョスを、選んで、で、もうバスで行ったんで、車運転せんでから、まずはビールをいただきましたね。それがあれでした。24時間走終わって初めて飲んだ酒でしたね。うまかった。というのは、24時間走の夜は、翌日朝3時に起きなあかんから、怖くて、はい。酒飲めなかったですね。食べたんが、トルティーヤ、スペイン風卵、卵焼きとかオムレツ。で、スペイン風のオムレツは、卵だけじゃなくて、じゃがいもとか、あとはなんか、ツナとか、肉とか、ベーコンとか、ハムとか、あとハムとチーズと、まあ、芋と卵は鉄板なんですよ。玉ねぎも入ってるから。で、プラス、まあ、なんか具を選ぶと。ハムチーがやっぱうまいっすね。はい。で、あとは、サーモンと、カニのすり身を、バゲットに乗っけたおつまみ。で、焼き鳥みたいなやつを、はい、食べました。うまかったです。で、その後、サンタンデールの街を、歩いたんですけど、困ったのが、天気が悪いと。もう僕ら、家族3人とも、すごい青空のマジョルカの時みたいな、はい、晴れ渡ったスペインをイメージして行ったのに、なんか、低気圧、ネルソンなるものが、ちょうどスペインに来襲してたらしく、めっちゃ風強くて、曇ってるし、ちょっと雨降ってるし、何やったらその前の日の24時間走とそんな変わらんのちゃうかいぐらい風強かったんですけど、まあ、そこまで寒くはなかったけど、まあ、雨天気良くなかったですね。はい。で、ちょっと暗い、はい、街中を歩いて、で、 まあ、当日は休みやったんですけど、美術館があって、海沿いに。そこの美術館面白くて、エレベーターが、なんか、アップするときは、せいせいせいせいせいせいせいってスペインで、はいはいはいはいって言うんですけど、せいってはいなんですよね。っていうのをずっと、せいせいせいせいっていきなり流れてくるっていう、なんか、不気味なエレベーターで、もう、どうしても笑ってしまうっていう、めちゃくちゃおもろいですけど、嫁と息子はビデオ撮ってましたけど、で、下るときは、のんのんのんのんのんのんのんのんで、のんのんのんのんっていう、すごいなんか、その言い方が面白くて、爆笑しながら、家族で、はい、撮りました。息子と嫁は、2回目のトライしましたね。はい。で、街歩いて、で、なんか歩いてたら、もう晩ご飯も食べて帰ろうかということになり、というのはホテルの近所はお店ほとんどなかったんで、で、調べたら、Google の評価が結構高い、食堂があったんですよ。すごい安そうな。行ったら、いやもう今日は、何?夜は営業せえへんみたいなこと言われて、って言ってたら、しゃあないよそ行こうかって言って、なんかすごいしょんぼりしながら、店出ようとしたら、お姉さんが追いかけてきて、まあ、なんか、いろいろは作られへんけど、いくつか作れるよ、みたいな。もうキッチン掃除してたのに。なんか多分、よっぽど僕らがしょんぼりしてたみたいで、お姉さんが声かけてくれて。で、作ってもらいました。はい。それが、まあ、アストゥリアスでは有名な豆の煮込み、白インゲンと、ソーセージとか、もつとかを煮込んだ、まあ、そうですね。今回行った街はほとんどアストゥリアスじゃサンタンデールとか、サンセバスチャンも、そうやったんですけど、海と山に挟まれてるんですよ。だから神戸みたいな感じ。なので、山料理も食えるし、海の料理も食えると。僕らはサンタンデールで海のシーフードを食いたかったんですけど、残念ながら、もうシーフードは今日はないと言われ。ただでも、お姉さんの粋な計らいで、はい。美味しい山の煮込みを、はい、食べました。結構、美味しかったですね。で、ビールも飲んだんですけど、スペインで、まあ、有名なエストレーラ・ガリシアっていう、はい、星みたいなマークのね、ビールなんですけど、うまかったっす。で、ご飯食べてから戻りまして、その日はもう即寝ましたね。っていうのは、前日ね、24時間走で、走った後に6時間しか寝てなかったんで、もうベッド入った瞬間にシャワー浴びて、ベッド入った瞬間に即落ちてました。はい。で、翌日は、また車乗って、高速で、サン・セバスチャンに行ったんですけども、いやー、サン・セバスチャンは、よかったねー。で、嫁はんがまた調べてくれてて、駐車場は、サンセバスチャンって、ホテルとか、なんだろう、旧市街とか、ホテルに駐車場とか普通ついてないんで、まあ、地下駐車場、1日5000円ぐらい取られる、すごい高い地下駐車場を止めるか、それとも、街の外にある、駐車場を止めて、で、バスとか電車で、まあ、街中に行くっていうパターンがあって。で、その街の外にある駐車場だとタダなんですよ。ええやん、そこ止めて。それが、サッカーのね、久保建英君が所属している、レアルソシエダのホーム、何ですか、スタジアムのすぐそばなんですよ。で、そこの、駐車場、まあ、なんていうの、スタジアムの駐車場じゃなくて、スタジアムの上に、なんか、体育館みたいなのがあって、そこの駐車場タダで。で、そこからちょっと歩いて、ちょうどスタジアムが上から見えるようなところにバス停があって、そこから、はい、サンセバスチャンに、30分ぐらいかな?はい、行きました。めっちゃ綺麗な街で。まあ、昨日も言いましたけど、で、NHK のテレビスペイン語講座で出てきた風景がリアルに見れて、すごく僕はテンション上がりましたね。で、とりあえず、ホテルチェックインして、で、街を散歩したんですけど、海岸がすごい綺麗で、よかったっすね。で、昼飯食ってへんかったから、とりあえず、バルに行き、 昼から営業してるバルがあったんで、そこで、ピンチョスですね。魚の家、ピンチョスとか。はい、すいません。スペインの旅行の思い出があまりにも楽しすぎて、30分超えてることに気づかず、サンセバスチャンの、思い出をめちゃくちゃ喋ってて、じゃあ今日はここまでですって言って、ストップレコーディングボタンを押そうとしたら、もうすでに30分過ぎてて、わずか昼飯の手前までしか喋ってないことに今気づきました。というわけで、もう一回喋り直します。はい。で、そうですね、サンセバスチャンで車止めて、とりあえずバス乗って街中行ったんですけど、で、昼飯食ってなかったんで、ホテルの近所の、バルに行ったんですね。ホテルが3時からしか入れへんかったから、それまで、になんか食べようってことで、はい。で、近所にスポルトっていう有名なバルがあって、そこで、はい、昼ご飯を食べました。まずチャコリっていう、アストゥリアスとかバスクで有名な、白ワインの発酵とか発泡酒みたいなのがあって、それうまいですよね。ね、甘くもないし、スッキリしてて。それを飲みつつ、青魚、これは、イワシかな?イワシの、ピンチョスとか。で、めっちゃうまかったのが、ウニの貝殻の中に、ウニのクリーム煮みたいなのが入ってて、クリームスープかな。はい。ちっちゃいんですけどね。それを家族でつつき。で、大鳥がフォアグラですよ。フォアグラのステーキが、ナスのグリルと一緒に、ナスやとかポテトやとか。ポテトやとうまくないか、多分ナスですね。はい。に、バゲットにの上に乗ってるというのを。で、その上に岩塩だけかかってるんで、すごい、もうフォアグラの味を楽しめる一品やったんですけど、めちゃくちゃうまかったです。でも、さっき言ったチャコリだけでは足りないんで、ビールをおかわりして、はい、食べました。ああ、うまかったっすね。他にもちょっとつまんだんですけどね、あんま覚えてないですね。はい、もう覚えてるのはウニと、フォアグラです。で、その後、ホテルチェックインできたんで、チェックインして、で街中を散策しました。で、まず一旦がビーチですね。NHK のテレビスペイン語講座でもやってた、ビーチに行ったんですけど、もう、青い海がめっちゃ綺麗で、で、サーフィンしてる人とか、まだ8度とかちょっと寒いのに風もあったし、そんな中、泳いでるね、つわものもいましたけど、まあ我々はそんな、はい、泳ぐなんてせずに散歩してたんですけど、桟橋があって、その桟橋が青い海にブワーって続いてるんですよ。で、その桟橋が見た瞬間に、その、なんやろ、昔ポカリスエットの宣伝で、綾瀬はるかとかが、まだ若い時にね、まだ若い、今も若いかな。はい、桟橋ブワーって走、わーって叫びながら走っていくみたいなシーンもあったじゃないですか。ザードとかポルノグラフィティの曲が流れてて、みたいな。あれ思い出して、はい、それぐらいなんか素敵な、海でしたね。で、息子と調子乗って、あれの真似して桟橋走って、まあ、飛び込みはしなかったですけど、飛び込んでるような写真を撮りました。今回のポッドキャストのサムネイルはその写真を、後ろから撮った写真をサムネイルにしてるんで、よかったら、はい、サンセバスチャンの海と空を、青い空と青い海を堪能してください。で、砂浜で、息子は靴脱いで水入ったのかな?水も綺麗でしたね、遠浅で。で、砂浜で、なんか、字書いてる人いっぱいいたんで、僕らも、はい、最高って書いてね、なんか、絶対誰も漢字読めへんやろなと思ってたんですけど、はい、書いて、で、街中を散歩してたんですけど、ビーチ歩いてたら、嫁はんが急に、ショッピングバッグ持ってる人いっぱいおるなぁと、あのカバンめっちゃおしゃれやんって言うんですよ。何のこっちゃろうと思って見たら、青と白の紙袋持ってる人を指さして言ってるんですよ。なかなかおしゃれな紙袋で。で、よく見たら、 久保くんが所属してる、あれどこやったっけ、サッカーチーム、さっきまで言ってたんですっかり、なんか今ちょっと、あれ？ビルバオじゃなくて、これ何でしたっけ？ソシエダ、レアルソシエダ、はい。レアルソシエダのショップのバッグやったんですよ。で、どこにあるのか知りたいから、まあ、今回旅行ね、僕スペイン語を勉強してたのが、まあ、30年前ぐらいに勉強してたスペイン語は今も役に立つっていう、すごく感動したんですけど、はい、ゴメス先生、マルタ先生、木林先生やったかな、ちょっと名忘れましたけど、はい、ありがとうございました。おかげさまで今もスペイン語喋れてます。で、そう、スペイン語でね、声かけやすいやった大学生のお兄ちゃんに聞いてみたんですよ。そのお店どこにあるんですかって聞いたら、めっちゃ怪しかったみたいで、お兄ちゃんめっちゃビビって、あっちとか言ってすぐ、ちょっともうそそくさと去っていって、いや、そんな怪しいもんちゃうねんけど、怪しかったんでしょうね、よっぽどね。はい。で、Google マップで仕方ないので、店を調べて。で、その店をめがけて、まあ、街中散歩して、はい、行ったんですけど、なかなかね、ソシエダは多分デザイナーと契約してんのかな？いろいろありましたよ。いいアイテムが。僕いいなと思ったのは、バフってスペインの会社じゃないですか。バフのソシエダの、デザインの、ソシエダのチームデザインの、バフがあって、あ、これはいいかなと思うんですけど、結構したんですよ。値段25ユーロ、14ユーロ忘れたけど。普通のバフよりも高かったんで、まあ、買いませんでしたけど。あと、息子は、まあ、こういうとこ行くと、なんか、絶対買わなあかんみたいな、買いたいみたいになるんですけど、まあ、あんまり息子に、が欲しいもなかったのか、まあ、ユニフォームあったら買ったろうかなと思ったんですけど、まあ、久保の名前が入ってるユニフォームはでかいのしかなくて、はい。結局買わなかったですね。はい。あと、マフラーっていうの、チームマフラー。あれが、表が漢字で久保建英って変なフォントで書いたのがあって、で、裏がローマ字なんですけど、ちょっとね、漢字のフォントがダサすぎたんで、あれも、まあ、しかも今からもう夏やし、ええかと思って買わなかったですね。はい。で、まあ、散歩して、夕方ホテル戻ったんですけど、まあ、ちょっとホテルでゆっくりして、で、晩ご飯を食べに行きました。で、サンセバスチャンといえば、もうバル巡りっていうのが有名らしく、嫁はんも今回ですね、サンセバスチャンでぜひやりたかったらしいんですよ。というのは、日本人学校のママ友がみんな、この間の年末かな、結構サンセバスチャン行ってたみたいで、話を聞いたりインスタで見てて行きたいと思ってたみたいで、はい。僕ら4軒巡りましたね。で、1軒目は、まあなんかいろいろとこう調べてて、こことここは行きたいね、みたいな順番に行ったんですけど、で、一軒目に行ったところは、もうまだオープン、夕方開けたとこやったんで、ガラス機でテーブル席も行けたんで、はい。そこで、何食ったかな。あ、白アスパラガスの、ハムチーズ巻き。うまかったな、これ。で、クリームチーズとナッツ。とハムを乗せた、バゲットに乗せたピンチョス。あと生ハムが有名な店なんですよ、ここ。で、生ハムに、ヤギのチーズが乗ってる、はい、ピンチョスでしたね。嫁はヤギのチーズ苦手なんですけど、これは食えるとか言って、どういうことじゃねえと思ってたんですけどね。はい。これもチャコリと一緒にいただきました。うまかった。で、ですね。で、二軒目が、また別のバスク料理の有名な店に行って、で、そこで、僕は赤ワイン、嫁はんは、ビール何飲んでやろ、なんか飲んでました。で、そこは、いろんなバスクの、おつまみがあって、まあ、シシトウとか、有名なんで、これを食べ。で、ここはステーキがね、有名なんで、ステーキ食って、それもちょっとだけの量ですけど、まあ、いろいろ出てくるんですよね。で、あと、マッシュルームにチーズかけたやつとか、
はい。まあ、うまかった。で、3軒目。3軒目は、この間、ウィーン行った時に、ウィーン大学の塩先生にお勧めされた、店やったんですけど、ここは、シーフードがうまかったっすね。で、嫁は、赤ワインにコーラを入れて、カリムーチョやったかな、っていうのを飲みながら、僕はビールでいただいたんですけど、ここ結構タコとか、串焼きしてくれたりとか、あとは、カニ味噌のクリームとか、これをバゲットに塗って食うとか、はい。いろいろ、おっちゃんおすすめの、あとエビとかですね、いただきました。でも、最後、もう一軒行くか、つって、4軒目は、ちょっとおしゃれ系のバルやったんですけど、そこで、牛肉の赤ワイン煮込みとか、あとは豚肉の、なんやこれ、なんて言ったんですかね。まあいいや、グリルしたやつとか、あとはリゾットもめちゃくちゃうまかったですね。はい。ということで4軒回り、お腹いっぱいになって帰ったんですが、寝る前に嫁はんが、バスクチーズケーキ明日行ったら売り切れかもとか言うから、買えへんかったらどうしようとか言うんで、で、僕は息子が風呂入ってる間に、バスクチーズケーキの発祥の店に行って、まあ、結構並んでたんですけど、並んで。でバスクチーズケーキ、まあ、そこ普通のバルなんですけど、バスクチーズケーキも売ってて、それを、なんていうかな。パッケージとかめっちゃしょぼいんですけど、プラスチックの容器に入れてくれるだけやねんけど、それを買って持って帰りました。でも寝る前にですね、普段やったら絶対食わへんけど、はい。バスクチーズケーキ。日本だよね、バスチーとか流行ってるみたいですけど、俺食ったん初めてかな。ドイツのチーズケーキってすごい質実剛健な濃厚なチーズケーキなんですけど、こっちはプリンとチーズケーキのアイノコみたいなトロッとしたやつでうまかったっす。はい。日本のコンビニの方がうまいんちゃうんとかね言ってましたけど、ウィーンのアキさんすいませんでした。うまかったです。ただまあ1人前6ユーロ、2人前で12ユーロ、2000円ぐらいは、まあ、結構なお値段でしたね。はい。というわけで今日の思い出はここまでです。また明日から、明後日か次回、続きを喋れたらと思います。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。質問、コメントなどは、概要欄の Google フォーム。もしくは、X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんであずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずま屋と、つーに、てんてんであずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品 情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、このポッドキャストの概要欄に、いつも駒川住まいの、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ駒川住まいの3枚看板がございまして、松葉潮吹き。これが潮吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうてもおにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、松茸昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、篠の目です。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、この篠の目は上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、篠の目。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて。もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのもすごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯にのけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい。鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、まあ、サラダに振りかけるなどなどいけると思いますので、振りかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、 本間もんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか、蜂蜜入れてみては。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、このポッドキャスト聞いてくださっている方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。